広報長泉2015年9月1日号ナンバー1250発行長泉町役場編集行政課電話 055-989-5500 郵便番号 411-8668 静岡県駿東郡長泉町中戸狩828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。平和の願いが込められた千羽鶴を検定。戦後70年を迎える今年は、公共施設を訪れた皆さんに折り鶴を折っていただく取り組みを行いました。集まった折り鶴は1万羽以上となり、広島平和研修に参加した中学生たちが広島平和記念公園にある原爆の子の像に検定しました。表紙はその時の様子です。特集主なお知らせ。平和の願いを未来に。第19回長泉ワクワク祭り。さらに優しい窓口を目指して。平和の願いを未来に。昭和20年に第二次世界大戦が終結してから70年が経過しました。戦争を経験された方は年々少なくなっています。辛く苦しい戦争の記憶を忘れないために、二度と同じ過ちを繰り返さないために、私たちには何ができるでしょうか。昭和16年12月8日の真珠湾攻撃を発端として、日本は第二次世界大戦に参戦しました。その後、昭和20年8月15日に戦争が終結するまで、長泉村からも多くの方が出征し、約8000人の村民のうち約350人の方が犠牲となりました。戦時下の長泉はどのような状況だったのか、皆さんは知っていますか。戦争終結から今年で70年が経過し、戦争の記憶は遠いものとなっていないでしょうか。戦争の記憶を風化させないため、二度と同じ苦しみや悲しみを繰り返さないため、私たちはその思いを次世代に語り継いでいかなければなりません。戦後70年を迎えた今、もう一度戦争や平和について見つめ直してみませんか。8月15日土曜日にコミュニティ長泉で、長泉町戦没者を追悼し平和を記念する式典を行いました。町関係者や遺族会会員などが出席し、戦没者の安らかな眠りを祈りました。戦争に行きたかった人なんていない。家族を戦争に行かせたかった人もいない。井口照夫さんのお話です。下長久保在住、長泉町戦没者遺族会会長を務める。第二次世界大戦で父親を亡くす。戦死した父。父に召集令状が届いたのは3年8ヶ月に及んだ大戦の半ば頃、昭和17年11月24日のことでした。当時私は小学校1年生、仕事狩駅から汽車に乗って出発する父を、周りの大人の真似をして万歳万歳と両手を挙げて見送ったことを覚えています。父が出国してしばらくは、戦地から家族に宛てた手紙が届きましたが、ビルマ、現ミャンマーからインドへ行くというハガキを最後に連絡が途絶えました。インパール作戦における戦死の知らせが届いたのは小学校3年生の時。学校から戻ると母が呆然と立ち尽くしていました。家の前の橋を行ったり来たり行ったり来たりと、座っていられずに右往左往していた母の姿が忘れられません。当時は誤報もあったと言われていますが、やはり間違いではないのか、本当は生きていて戻ってくるのではないのかと、口には出さないけれども、母はずっと父の帰りを待っていたのだと思います。 父の死因について、子供の頃は戦争に行ったのだから鉄砲の弾に当たって亡くなったのだろうと思っていましたが、大人になってから餓死によって亡くなっていたことを知りました。南方の戦地では食料が行き届かず、餓死する兵士が多かったようです。本当に何のための戦争だったのでしょうね。厳しい生活に耐えて。戦時中は本当に厳しい生活でした。金属類はすべて供出させられ、寺の釣り鐘も消防の警鐘も町から消えました。家庭にある鍋などの金属もすべて接収、みんな土鍋を使っていました。食料も年よりはあったでしょうけれども、いつも空腹感を感じていました。お米を無駄にすると目がつぶれると言って、腐ってしまったご飯は天日に干して、その後行ってすべて食べました。忘れられないのは昭和20年7月の沼津大空襲です。昔は建物が全然なかったから、下長久保の自宅から沼津の神木山のあたりが真っ赤に燃えているのがよく見えました。夜なのに昼間みたいな明るさでした。沼津では市街地のほとんどが焼け野原になってしまった空襲です。長泉にも焼夷弾が飛んできて、あの時は生きた心地がしませんでした。戦争が終わったのは小学校4年生の時です。祖父がラジオの前に家族を集めました。ラジオから聞こえてくる言葉は難しくて、私は何が起こっているのか分からず、じっと正座して耳を傾けていました。放送が終わり、何だってと聞くと、祖父は戦争負けたって、終わったってと言ったきり黙り込んでいました。戦後もしばらくは苦しい生活でした。お金もなければ米もない、お金があっても店に品がないという世の中で、闇市で売るために東京の方から長泉まで食料を買い出しに来る人が何人もいました。みんな生きるのに必死でした。世界から戦争をなくすため、私は好きで戦争に行った人なんていないと思っています。あの頃の日本は軍国主義でしたから、召集令状が届いたら名誉と言わないと国賊と言われる時代でした。戦争に行きたくなくても、夫や息子を戦争に行かせたくなくても、そんな言葉は口が裂けても言えなかったのです。あれから70年、日本は今平和です。でも世界中が平和かと思えばそんなことはない。この70年の間にも世界のあちこちで戦争が起こっています。戦争は何も生み出さない殺し合いです。世界から戦争がなくなるように、私たちは平和を訴え続けなければならないと思います。親から子へ、子から孫へ、世代を超えて語り継ぐ平和の尊さ。戦争の悲劇伝えたい点。シニアクラブ駿河平と長泉町戦没者遺族会が主催する戦争の悲劇伝えたい点、毎年8月に開催される展示会で、遺族から出展される遺品や戦争の悲惨さを実感できる物品の展示のほか、戦争体験を語る講話などを行っています。今年も8月13日木曜日から15日土曜日にかけて、コミュニティ長泉で開催されました。会場には出征の日の写真、家族に宛てた戦地からの手紙などの遺品や、軍服、千人針などの戦時中の様子を伝える物品が並びました。原子爆弾の実物大模型も再現されました。
戦争はまだ終わっていません。8月15日土曜日には4人の戦争体験者が語り部として出演しました。辛い記憶を語るのは二度と悲劇を繰り返してほしくないから。焼け死んだり爆弾で死んだり、怪我人がゴロゴロ転がっていました。炭のようになった死体もありました。地獄絵そのものでした。大森千代子さん、長泉町。第二次世界大戦末期のアメリカ軍による東京大空襲を体験。 つもそばで支えてくれた友人、あなたの足になるとプロポーズしてくれた夫、みんなに助けられて生きてきました。でも同じような思いは誰にもさせたくない。絶対に戦争はしてほしくない。世界中が平和になってほしい。みんなが思いやりがある人になってほしい。心から願っています。岩下貴子さん、沼津市。小学校1年生で沼津大空襲を経験し、焼夷弾によって義足となる。前からも後ろからも撃たれて逃げ惑いました。家族が砲弾に撃たれた時の痛いよ痛いよという声が今でも聞こえてきます。戦争というものは本当に虚しい。今の子供たちが生きる未来が平和な世の中であってほしいと強く願っています。山岡芳子さん、長泉町。小学校時代、沖縄で飛び交う砲弾の中を逃げ、地獄のような生活を経験。戦争で負けたから今の日本がある。二度と同じ過ちを繰り返さないためには、戦争の歴史を学び、事実を知らなければなりません。雨宮智夫さん、長泉町。最前沿の部隊として重大な責を担う近衛兵の第三師団に所属。
戦争の悲劇を次世代に伝え続けるために。田村俊夫さん、下戸狩在住。戦争の悲劇伝えたい点の企画運営を行う。この貴重な体験を埋もれさせてはいけない。今から10年前、ある友人から戦争の体験を語る場がないかと相談を受けました。彼は人間魚雷の特攻訓練を経験した人でした。私はそのような貴重な経験をした方が身近にいることに驚き、その体験を多くの方へ伝えていくため、何とかして彼の体験を語る場を設けたいと奔走しました。展示会の企画を通して何人もの戦争体験者とお会いしました。しかし語りたくない、思い出すのがつらいと話す方が少なくなかったです。何度も足を運んで趣旨をお伝えし、やっと何人かの方に語り部として協力していただけることになりました。戦争の悲劇を風化させないために。戦争の悲劇伝えたい点は今年で9回目を迎えました。これまで語り部として協力してくださった方の中にも、亡くなってしまった方や病気になってしまった方がいて、語り部の方の高齢化が進んでいることが課題です。近い将来、戦争を経験した人の話を聞く機会は失われてしまいます。その時に戦争の悲劇を風化させてしまうのではなく、次の世代へと、さらに次の世代へと語り継ぎ、記憶を途切れさせないことが私たちの使命だと思っています。展示会は子どもたちの教育にも生かしたいという思いで開催しています。いじめは戦争の始まりです。この展示会に訪れた子どもたちには、身近な学校生活から平和を広めてほしい、平和を愛する心を友達に伝えてほしいと願っています。麦わら帽子の会。麦わら帽子の会の皆さんは、広島原爆を題材にした朗読劇、この子たちの夏の上演を行っています。中学校を訪れ、朗読劇を通して子どもたちに戦争の悲惨さを伝える活動を続けるほか、戦争の悲劇伝えたい点でも毎年朗読劇を上演しています。今年はコーラス団体と協力して、8月9日日曜日に戦後70年記念の集いを開催し、朗読劇と合わせて戦後歌い続けられた曲のコーラスを上演しました。戦争を知り考えるきっかけに。田中一子さん、上戸狩在住。麦わら帽子の会代表。13年前、広 被爆体験者の手記をもとにした朗読劇「この子たちの夏」の台本と出会い、あまりの衝撃に一人でも多くの方に聞いてもらいたいと感じ、麦わら帽子の会を発足しました。反響は大きく、今では町外にも活動の場が広がっています。戦後70年を迎えた今は、戦争を知らない若い方たちに戦争を知り考えてもらう大きな機会だと考えています。二度と過ちを繰り返さないためには、若い世代にその悲惨さを知ってもらわなければなりません。麦わら帽子の会の会員は戦争を直接知っている最後の年代です。戦争を伝えられる最後の世代として生きている限り活動を続けていきたいと考えています。平和の願いを胸に、被爆地広島へ、広島平和研修。広島に原爆が投下されてから70年が経過しましたが、今なお被爆により苦しんでいる人たちがいます。原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さを風化させてはならない、そんな思いを胸に、7月29日水曜日から31日金曜日まで、中学校の代表生徒8人が平和研修に参加しました。研修生たちは広島での研修で何を感じ、何を知ったのでしょうか。平和とは何なのか、その答えを見つけることができたのでしょうか。研修生たちがまず向かったのは、広島平和記念資料館と広島平和記念公園。資料館には被爆者の遺品や被爆直後の写真など、原爆を物語る数多くの資料が展示されています。研修生たちはピースボランティアの方の解説を聞きながら、資料館と公園を見学しました。また皆さんに折っていただいた千羽鶴の検定を行ってきました。広島原爆の被爆者である波佐井弘美さんの講話を聞く機会もありました。真剣な面持ちで聞き入る研修生たちに、波佐井さんは皆さんが感じたことを多くの人に伝えてくださいと話しました。その他、広島平和メディアセンターで核爆弾や放射線被害についての講話を聞いたり、爆心地の島外科内科、被爆当時に壁に書かれた伝言が残る袋町小学校など、原爆を今に伝える建造物を見学したり、さまざまな体験を通して広島原爆を学んできました。研修生たちは研修を通して感じたことや学んだことを作文にしました。8月15日土曜日に行われた戦没者を追悼し平和を記念する式典で発表した代表生徒2人の作文を紹介します。平和を作る。長泉中2年、松下春奈。広島駅に着くと鶴の記念碑もあり、ただの暑さではない空気が漂っていました。戦争になるどんな経緯があろうとも、一つの兵器で何万という尊い命が失われたことに正当な理由などは決して成り立つことはありません。怒りをも通り越した思いでいっぱいでした。そして資料館では佐々木貞子さんを知りました。2歳で被爆し、10年も経ってから白血病を発症し、12歳で亡くなりました。小学校時代は運動神経抜群で、将来の夢は中学校の体育の先生になることでした。白血病で入院してからは病気が治ると信じ、折り鶴を折り続けました。当時折り紙は高価だったので、折り鶴はだんだん小さくなり、最後は薬包紙、薬の包み紙を針で折っていたそうです。貞子さんの一生が書かれた掲示板を目の前に、私はショックで、掲示板を読んでいるのに文字が全く頭に入らなくなりました。私たちと同じくらいの12歳、10年間元気だったのだから、貞子さんの衝撃はかなりのものであったでしょう。家族や友達とも楽しい時を過ごし、やりたいこともたくさんあったでしょう。将来の夢に希望を持っていたでしょう。そんな彼女を苦しめた被爆の後遺障害、 私は今でも資料館を思い出すと涙があふれて言葉が詰まります。原爆は罪のない人命を奪い、地域社会を破壊し、広島の歴史を分断しました。そして生き残った人々の健康や家族、心や夢までも奪いました。戦争より悲惨なことがこの世にはあるのでしょうか。平和より大切なものはないと思いました。ピースボランティアの方が、平和記念公園は平和を作る工場だと話してくださいました。私は改めて広島で平和の大切さを知り、平和記念公園で心の中に平和を作ってきました。それは大勢の人に戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えていくことです。そして当たり前の日常を一日一日を大切にしていき、今の私たちにできることを精一杯やっていこうと強く思いました。平和な世界であるために、北中二年、西沢大和。日本は平和だとよく言われます。僕はこれまでそのことを日常で意識することはあまりありませんでした。1945年8月6日、広島に原爆が投下されました。広島平和記念資料館にはその日の8時15分で止まった時計があります。今からほんの70年前、中学生の僕たちが生まれる約55年前に起こったとは思えないような現実がそこにはあります。心かき乱され、目を背けたくなるようなものばかりです。被爆して皮膚が溶けた人の模型、原爆の熱で溶けてしまったのです。どんなに暑かったのか、苦しかったのか、想像するととても胸が痛くなります。また焼け焦げた三輪車と鉄兜、その三輪車に乗っていて遊んでいた子供は亡くなってしまいました。子供は戦争には関係ありません。原爆は罪がない人の命まで奪ってしまうのです。一度の原爆で14万人の人の命が一瞬にして奪われました。しかし原爆はその一瞬の被害だけでは済まないのです。放射能を出し、健康だと思っていた人の体まで破壊していきました。今でもその後遺症で苦しんでいる人がたくさんいらっしゃいます。70年経っても罪がない人々を苦しめ続けているのです。日本は戦後目覚ましい復興を遂げてきました。それはまるで戦争や原爆の悲惨さを忘れようとしているかのように感じます。前を向いて生きることはとても大切なことです。しかしその悲劇を繰り返さないためにも、過去の事実から目を背けてはいけません。過去に起こった事実を皆が知り認めること、そして周りの人を愛すること、自分自身を愛すること、一瞬一瞬を大切にし一生懸命生きること、感謝の気持ちを忘れないこと、一つ一つ僕たちができることを続けていくことが、平和な日本、そして平和な世界を築くことにつながっていくのです。
役場庁舎の改修を行います。さらに優しい窓口を目指して、町では来庁される皆さんが分かりやすい、利用しやすい、心地よい、行政サービスが行き届いていると感じられる役場庁舎、窓口を目指して役場庁舎の改修を行います。改修は9月19日土曜日から9月23日祝日に行い、24日木曜日から業務を開始します。なお、課の配置変更に伴う連絡先、電話番号の変更はありません。課の配置を変更します。一般来庁舎の多い課を1階に集約することで、移動による負担を軽減します。9月に行う移動、子ども育成課、本館東2階から本館西1階へ、会計課、本館西1階から本館東1階へ、税務課、本館西1階から本館東2階へ。なお、納税証明書や課税証明書など税証明の発行は従来通り住民窓口課で行います。 すでに6月7月に移動済みの産業振興課本館西2階から北館2階へ、上下水道課は本館東1階から本館西2階へ移動しました。案内を分かりやすくします。案内表記を課名ではなく目的別に変更し、ゾーンごとに色やアイコンをつけることでより親しみやすく分かりやすい窓口にします。本館東クレマチスの花のアイコン、本館西サツキの花のアイコン、北館四つ溝垣、西館木刻の葉。快適な空間を作ります。通路や待合スペースを現在よりも広くすることで来庁される皆さんがスムーズに移動できるようにし、ゆとりある空間を創出します。またお子さんを連れても安心して来庁できるよう、子ども育成課の隣にキッズスペースを設けます。プライバシーの確保、負担軽減を強化します。カウンターに間仕切りを設け、プライバシーの確保を強化します。また座席を増やし、書類記入時などの皆さんの負担を軽減します。本館正面玄関に総合案内を設置しています。来庁した際に不明な点がありましたらご利用ください。問い合わせ企画財政課、電話 989-5503。 9月9日は救急の日、熱中症に注意しましょう。熱中症とは、室温や気温が高い中で体内の水分や塩分、ナトリウムなどのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさなど様々な症状が起こります。ひどい時には痙攣や意識障害などが起こる場合もあります。家の中でじっとしている時でも室温や湿度が高いために体から熱が逃げにくく熱中症になる場合がありますので注意が必要です。年代別熱中症救急搬送者数グラフを説明します。平成24年から平成26年の6月から9月合計です。7歳以上18歳未満6人 18.8%、 18歳以上65歳未満14人 43.7%、 65歳以上12人 37.5%。 グラフ説明を終わります。次の症状が出たらどうすればよいか。めまい、立ちくらみ、こむら返り、手足のしびれ、こういう症状が起きたら涼しい場所への移動、安静、水分補給、症状が改善すれば受診は不要です。頭痛、吐き気、体がだるい、体に力が入らない、集中力や判断力の低下、こういう症状が起きたら涼しい場所への移動、体を冷やす、安静、水分と塩分の補給、口から飲めない場合や症状の改善が見られない場合は受診が必要です。症状が改善すれば受診は不要です。意識障害、呼びかけに対し異常な反応など、痙攣、運動障害、普段通りに歩けないなど、こういう症状が起きたら涼しい場所への移動、安静、体が熱ければ保冷剤などで冷やす、ためらうことなく救急車119を要請。熱中症予防のポイント、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計を置くことをお勧めします。室温28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇く前に こまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策も行いましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを心がけましょう。問い合わせ、消防署、電話 986-1199。 町民の安全安心の向上を目指して、三島市裾野市長泉町消防司令センター指導。三島市裾野市長泉町消防司令センター、平成27年10月6日火曜日から長泉町と三島市裾野市の西一町が共同で運営する消防司令センターが運用を開始します。近年火災や救急などに加え災害の多様化、大規模化が進み、消防を取り巻く環境は大きく変わってきています。この施設は119番の通報受付から速やかな現場到着、的確な災害現場活動を支援するための高機能通信指令システムを備え、消防の初動体制を強化する大きな役割を担います。西一町から17人の消防職員が派遣され、施設の運用に携わります。高機能通信指令システム、一般電話、携帯電話、IP 電話からの119番通報をはじめ、障害のある方などからの通報にはファックスや電子メールで対応します。最新の位置情報通知装置や検索装置を活用することで迅速に災害発生場所の特定ができるほか、最適な出動車両を自動選別し出動指令を行うことができます。また消防救急無線がデジタル化されることで秘匿性が高まり、より確実な情報共有や指示伝達を行うための通信手段が確保されます。ところ南田町 4-40 三島市消防本部敷地内、テレホンサービスの番号が変わります。災害テレホンサービス、10月6日火曜日午後5時から町内で起きている災害をお知らせする災害テレホンサービスの電話番号が変わります。現在10月6日火曜日午後5時までは電話 935-5115、 変更後10月6日火曜日午後5時から電話 983-0105 に変わります。利用方法、1、案内メッセージが流れます。2、メッセージ終了後長泉町の番号3を入力してください。3、町内で発生している火災などの案内が流れます。救急協力医テレホンサービス、10月6日火曜日午後5時から休日や夜間に救急医療機関の案内をする救急協力医テレホンサービスの電話番号が変わります。現在10月6日火曜日午後5時まで電話 935-0119、 変更後10月6日火曜日午後5時から電話 983-0115 に変わります。119番通報のポイント、突然の災害を目の前にすると緊迫感から慌ててしまうものですが、できる限り冷静に通信指令員の質問に答えていただければ、発生場所の特定や状況の把握が迅速になります。いざという時のため、普段から自宅周辺の目標物や通報に使う可能性のある電話番号などを確認しておきましょう。問い合わせ、消防署、 電話 986-1199 情報ステーションプラス第19回長泉ワクワク祭り踊りコンテスト結果を発表します。第19回長泉ワクワク祭り夜の部の踊りパレードには全43連が参加しました。踊りコンテストの結果は次の通りです。おめでとうございます。ワクワク大賞南石区、ワクワク準大賞ザ・竹原特殊東海、優秀連3連、ユニサイクル亜美長泉スポーツ少年団、大銀杏ヤングライオンズ赤白ボーダーの逆襲、ドラ県東賞6連、 JA 南寸共和発酵キリン長泉アミーゴスアンダーナイン、三島食産株式会社長泉新体操クラブ長中バレーガールス、スマイル賞8連、モイオ長泉北中女子テニス長泉町職員互助会、東レ株式会社三島工場長泉ミニバス泉太鼓オズ&風緑、長中ソフトボール部長中新体操部、特別賞衣装健康キラーズ台車本宿区、問い合わせ長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5516、 クスノキ学級特別講座初心者パソコン教室の参加者を募集します。町内在住の65歳以上の方を対象に初心者向けのパソコン教室、タブレット教室を行います。ところコミュニティ長泉、対象町内在住の65歳以上の方、参加費無料、申し込み期間9月24日木曜日から、電話でお申し込みください。先着順です。使用するパソコンやタブレット端末は町が用意します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。 平成28年度保育園園児を募集します。募集保育園は町立竹原保育園、中央保育園、私立長久保保育園、精神保育園、阿蘇加保育園、この花保育園。受付期間10月1日木曜日から10月15日木曜日、土曜日日曜日祝日休日を除きます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先子ども育成課、電話 989-5528。
情報ステーションプラスを続けます。観光ボランティアガイド養成講座参加者を募集します。町内の観光資源を観光客に案内する観光ボランティアガイドを養成します。町に愛着を持ち、その魅力を伝える活動をしたいとお考えの方はぜひお申し込みください。なお詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 リサオのマイフェイバリットボサツアー2016、心地よいボサノバのリズムと包み込むような歌声で日本のブラジリアンミュージックをリードし続けているオノリサ、名曲の数々をどうぞお楽しみください。時平成28年1月16日土曜日、ところベルフォーレホール、会場午後4時30分、開演午後5時、入場料全席指定4000円、当日4500円。なお未就学児の入場はご遠慮ください。チケット発売ベルフォーレ友の会会員先行販売開始、電話予約は午後1時から。発売日9月12日土曜日、 一般販売開始。電話予約は午後1時から。発売日、9月19日土曜日。ベルフォーレコミュニティ長泉、三島、裾野、御殿場、小山の各文化会館、沼津、三島のプレイガイド、チケットピア、ローソンチケットで販売。チケット販売時間、ベルフォーレ、午前9時から午後9時。毎月第1月曜日休館。祝日休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉、午前9時から午後5時15分。毎週月曜日休館。月曜日が祝日休日の場合は開館。ここから情報ステーションです。はじめはお知らせ。9月20日はバスの日です。バスを利用しましょう。明治36年9月20日、日本で初めて乗り合いバスが走り始めたこの日を、毎年バスの日としています。町内では清水町の静岡医療センターやサントムーン柿田川を経由する長泉清水循環バスをはじめ、各方面へのバスが運行されています。公共交通の利用は、交通渋滞の緩和だけでなく、環境負荷の低減にもつながります。ぜひご利用ください。なお、長泉清水循環バスの路線図、時刻表は、町ホームページにあります。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。国民健康保険保険証を更新します。国民健康保険に加入している方の保険証を更新します。旧証有効期限9月30日水曜日。新証有効期間10月1日木曜日から保険証に記載された有効期限まで。新証の色、藤色。交付方法、該当する方、世帯主宛てに9月30日水曜日までに簡易書留で送付。なお、簡易書留は郵便配達員が直接手渡しするものです。不在の場合、一定期間、郵便局で保管され、保管期間を過ぎると町に戻されます。保管期間内の受け取りは、不在表に記載された郵便局にご連絡ください。有効期限切れの保険証、クリーム色の返却は不要です。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。低所得世帯に対し、水道・下水道の基本料金を助成します。対象、町内に在住する平成27年度の町民税非課税世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯、生活保護世帯は除く。70歳以上の単身世帯、なお、事実上同居している場合や、家計が同一となっている場合、税法上の扶養を受けている場合など、家族や親族から経済的援助を受けている場合は対象外です。身体障害者手帳1、2級所持者がいる世帯、療育手帳 A 所持者がいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者がいる世帯、母子家庭または父子家庭で児童扶養手当を受けている世帯、助成期間4月から9月分、前期分、持ち物、水道・下水道料金を支払っている方の名義の通帳、認め印、障害者手帳、申請期限10月16日金曜日、申請場所福祉保険課。なお、桃沢地区、駿河平地区の水道組合の利用者、上水道も対象です。領収書をご用意ください。水道・下水道料金を滞納している方は助成は受けられません。助成にあたり、民生委員などが世帯の状況を調査します。問い合わせ福祉保険課、電話 989-5512。 長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。更年期についての悩みや不妊に関することなど、お気軽にご相談ください。9月の相談、時9月17日木曜日午後1時から午後2時、 所ウェルピア長泉、担当医臼井直之医師、臼井クリニック院長、産婦人科専門医、対象町内在住の方、定員4人、要予約。申し込み期間9月4日金曜日から15日火曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。心の健康相談をご利用ください。専門医が相談をお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどで悩んでいる方、また家族にいつもと様子が違っていて心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。時10月5日月曜日午後1時30分から、午後2時20分から、午後3時10分から。ところウェルピア長泉、対象町内在住の方またはその家族、定員3人、先着順、相談料無料。なお電話でお申し込みください。相談内容など個人情報は厳守されます。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。コミュニティ長泉での住民票印鑑登録証明書の発行を一時停止します。10月5日月曜日から始まるマイナンバー制度の対応作業に伴い、コミュニティ長泉での住民票印鑑登録証明書の発行を一時停止します。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。発行停止日10月3日土曜日、4日日曜日。問い合わせ住民窓口課、電話989-5509。小さな掛け金で大きなサービス、ベネフィ寸頭に加入しませんか？中小企業の事業主や従業員と家族がより健康で豊かに楽しく生活できるための事業を行っています。会員はバス旅行や体験教室など各種イベントに割安で参加できる特典などを受けられます。なお詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。ベネフィー寸頭、電話0550-87-7575。この道30年の職人さんを紹介してください。町では同一職種に長く従事し、産業発展に功績のあった方を技能功労者として各面で表彰しています。対象となる方がいましたら、ぜひ電話でご連絡ください。なお組合などに加入している方は組合の代表者が推薦を行ってください。対象町内在住で技能者として同一職種に30年以上従事している方で、優れた技能を有し後進の模範となっている方、または指導的な立場にある方など。連絡期限9月25日金曜日。なお表彰にあたり審査があります。表彰式は11月22日日曜日開催予定の長泉町産業祭で行います。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。9月11日は警察相談の日。警察相談をご利用ください。警察相談では犯罪や事故の発生には至っていないストーカーや DV、 悪質商法、近隣や職場でのトラブルなど、普段の生活の安全などに関わる悩みの電話相談を24時間受け付けています。相談電話、電話#9110、または電話054-254-9110。なお携帯電話 PHS からも利用できます。通話料がかかります。問い合わせ裾野警察署、電話995-0110。次は募集です。長泉町スポーツフェスティバル参加しませんか？楽しい種目をたくさん用意しています。ぜひご参加ください。 時10月11日日曜日午前8時30分から雨天中止ところ長泉中央グラウンド対象町内在住の方なお申し込みは各区を通して受け付けています。詳細は各区の体育院などにお問い合わせください。問い合わせ体育協会電話987-5859町民図書館臨時職員を募集します。募集人数1人。なお詳細はお問い合わせください。問い合わせ町民図書館電話988-7801図書館一般公開講座戦国静岡の城と武将と合戦と参加者を募集します。戦国時代には数々の戦がありましたが静岡県も例外ではありません。当時の時代背景とともに城と武将の関係を専門家が分かりやすく解説します。時10月7日水曜日午後7時から午後8時30分会場午後6時30分ところコミュニティ長泉演題戦国静岡の城と武将と合戦と講師小和田哲夫さん静岡大学名誉教授定員70人先着順参加費300円。申し込み時にご用意ください。申し込み開始9月10日木曜日から町民図書館の窓口でお申し込みください。問い合わせ町民図書館電話988-7801長泉町国際交流協会主催語学講座全10回受講生を募集します。英会話初級中学1年生から高校1年生程度時9月29日から12月8日毎週火曜日午後7時30分から午後9時。なお11月3日はお休みです。英会話実践英検2級以上時9月30日から12月2日毎週水曜日午後7時30分から午後9時。共通事項ところ福祉会館対象中学生以上の方定員各25人先着順受講料3,000円全10回分。なお初日にご用意ください。国際交流協会の会員でない方は講座初日に入会をお願いします。年度会費2,000円電話でお申し込みください。問い合わせ国際交流協会行政課内電話989-5500。目から鱗の片付け術参加者を募集します。シルバー人材センターでは健康や子育て介護など生活に役立つ講座を開催しています。今回はライフオーガナイザーの阿形よし子さんを講師に招き片付け術の講習や機器能チェックを行います。ぜひご参加ください。時9月16日水曜日午前10時から午前11時30分ところシルバー人材センター定員40人先着順参加費無料電話でお申し込みください。問い合わせシルバー人材センター電話988-2670。内エコ診断を受診してみませんか。静岡県地球温暖化防止活動推進センターでは各家庭の省エネ方法を無料で診断する内エコ診断を実施します。内エコ診断では環境省公認の診断士である内エコドクターが専用の診断ソフトを用いて分析し各家庭に合わせた省エネや節約の対策を提案します。ぜひご利用ください。対象町内の一般家庭診断時間30分から60分程度募集世帯数20世帯先着順利用料無料申し込み期限12月4日金曜日。なお電話でお申し込みください。 診断士は登録証を携帯し、申し込みを受けたお宅のみ診断を行います。問い合わせ、県地球温暖化防止活動推進センター、電話 054-271-8806。 防衛大学校生陸上自衛官を募集します。自衛官を養成する大学校の学生や陸上自衛官を目指す方を募集します。なお、申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所、電話 989-9111。 熟年世代から社会へのメッセージを募集します。次世代に伝えたいことやこれから挑戦したいことなど、あなたの思いを社会に発表してみませんか。応募資格、県内在住の自分を熟年と思う方で、個人または2人から5人程度のグループ。募集テーマ自由、応募形式、文章2000字以内または音声映像10分以内、申し込み期限10月31日土曜日、消印有効。なお、申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、公益財団法人静岡健康長寿財団、電話 054-253-4221。
情報ステーションを続けます。次は催しです。第28回長泉美術展にお出かけください。日本画や洋画など町内外の愛好者の作品が並ぶ美術展です。時、9月29日火曜日から10月4日日曜日、午前9時30分から午後6時、10月4日日曜日は午後4時までです。ところ、コミュニティ長泉、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 平成27年度介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者となり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険制度について知っていただくため、毎年65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時、9月29日火曜日午前9時30分から。ところ、役場大会議室。対象、昭和25年8月2日から10月1日生まれの方。内容、介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービス、介護予防について。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。 次は掲示板です。静岡医療センター市民公開講座参加者を募集します。時、9月30日水曜日午後6時から午後7時。ところ、静岡医療センター清水町長沢 762-1。 内容、脳梗塞についての講演。講師、黒田勝弘医師、脳神経外科部長。参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、静岡医療センター、電話 975-2000。演奏会、太鼓のリズムでつながろうを開催します。アフリカの太鼓を楽しみながら民族への理解を深めましょう。時、9月26日土曜日午後1時30分から午後3時。ところ、楽寿園、三島市一番町 19-3。 内容、アフリカのジャンベ太鼓のワークショップやプロドラマーによる演奏など。参加費1家族1500円、当日ご用意ください。楽寿園入園料は高校生以上300円、中学生以下無料です。電話でお申し込みください。問い合わせ、木下さん、電話 090-3483-3386。 町グラウンドゴルフフェスティバル参加者を募集します。時、10月17日土曜日午前9時10分から午後2時、雨天中止。ところ、竹原グラウンド。対象、
町内在住のグラウンドゴルフ経験者、参加費300円、当日ご用意ください。申し込み期限9月30日水曜日、電話でお申し込みください。超グラウンドゴルフ協会員は地区役員にお申し込みください。問い合わせ超グラウンドゴルフ協会河野さん、電話 987-5297。 ソフトバレーボール教室、ソフトバレーボール大会、参加者を募集します。健康ワクワククラブソフトバレーボール教室、時9月27日日曜日午後1時から午後5時、ところ勤労者体育センター。参加費無料。持ち物、運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物。直接会場にお越しください。第8回長泉町ソフトバレーボール大会、時11月8日日曜日午前9時から、ところウェルピア長泉、チーム編成1チーム4人以上。参加費など詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ超バレーボール協会大垣さん、電話 090-7024-5189、 午後7時から午後9時。沼津特別支援学校学校公開を開催します。時9月30日水曜日午前9時50分から午前11時30分。ところ、沼津特別支援学校、沼津市大塚 823-1。内容、学校の紹介、授業参観、校内自由参観、質疑応答など。申し込み期限、9月18日金曜日。電話でお申し込みください。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、沼津特別支援学校、電話 966-0980。 看護師等再就業準備講習会を開催します。時9月28日月曜日から30日水曜日午前9時から午後4時、全3日、ところ聖霊沼津病院。なお詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ静岡県ナースセンター東部支所、電話 920-2088。 9月16日から30日までの救急協力医、協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-935-0119。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、酒井委員、966-1755沼津市今沢。17日木曜日、池田病院、986-1212長泉町本宿。18日金曜日、関外科、921-2185沼津市花園町。19日土曜日、池田病院、986-1212長泉町本宿。20日日曜日、沼津市立病院、924-5100沼津市東 C 寺。21日祝日、沼津整形、921-3791沼津市共栄町。おなり橋栄クリニック、952-2525沼津市通り横町。22日祝日、森重委員、931-2511沼津市賀乳堂江川。近藤クリニック、925-2420沼津市岡宮。23日祝日、西方外科、921-1333沼津市共栄町。遠藤クリニック、975-8801清水町熊井殿。24日木曜日、池田病院、986-1212長泉町本宿。25日金曜日、五十嵐クリニック、934-6700沼津市茂。26日土曜日、聖霊沼津、952-1000沼津市松下。27日日曜日、 山本整形外科循環器科989-8111長泉町南一式東医院921-5520沼津市高沢町28日月曜日田沢医院962-1205沼津市大手町29日火曜日田中クリニック992-1881裾野市伊豆島田30日水曜日大城クリニック976-0027清水町道庭。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、小林医院921-2165沼津市米山町。17日木曜日、菊池クリニック989-5788長泉町桜堤。18日金曜日、青沼クリニック929-6205沼津市大岡。19日土曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。20日日曜日、白石医院951-4593沼津市一道町。柿田川医院973-3601清水町柿田。大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。21日祝日、ベッククリニック921-1300沼津市西沢田。防生第一クリニック922-0222沼津市柳町。小口医院992-6611裾野市深良。22日祝日、沢田クリニック921-1711沼津市西沢田。佐波子クリニック999-3850長泉町中戸刈。東名裾野病院997-0200裾野市三宿。23日祝日、岡田医院921-5321沼津市新宿町。南一式セントラル内科980-5777長泉町南一式。裾野赤十字992-0008裾野市佐野。24日木曜日、大井医院922-8886沼津市北高島町。25日金曜日、杉山医院972-3223清水町伏見。26日土曜日、沼津リハビリテーション931-1911沼津市上鹿抜萬田ヶ原。27日日曜日、紀藤クリニック999-4810長泉町本宿。今井医院921-3211沼津市さつき町。鈴木医院993-0430裾野市佐野。28日月曜日、矢口クリニック973-3811清水町伏見。29日火曜日、清水館医院993-2323裾野市茶畑。30日水曜日、小林医院966-7700沼津市今沢。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。17日木曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。18日金曜日、与座小児科967-5722沼津市原。19日土曜日、田中医院921-2053沼津市高島町。20日日曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。21日祝日、白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜万場。22日祝日、大橋内科小児科 992-2800 裾野市佐野、23日祝日坂小児科、931-3233沼津市下鹿抜前原、24日木曜日西村委員、971-6510長泉町下戸狩、25日金曜日佐久間小児科、992-6303裾野市茶畑、26日土曜日鈴木ファミリー、960-0333沼津市一本松、27日日曜日龍神委員、988-3133長泉町下戸狩、28日月曜日丸山小児科、981-8577清水町道庭、29日火曜日田中委員、921-2053沼津市高島町、30日水曜日与座小児科、967-5722沼津市原。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、高弘耳鼻咽喉科、0545-665100富士市宮島。21日祝日、沢田の森耳鼻咽喉科、929-8787沼津市西沢田。22日祝日、新富士耳鼻咽喉科、0545-650000富士市川成新町。23日祝日、静岡医療センター、975-2000清水町長沢。27日日曜日、田中耳鼻咽喉科、975-0226三島市中央町。次は眼科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、本田眼科、931-1519沼津市美雪町。21日祝日、木村眼科、967-4611沼津市原。22日祝日、静岡医療センター、975-2000清水町長沢。23日祝日、中野森眼科、921-3217沼津市緑ヶ丘。27日日曜日、長井眼科、980-1777三島市萩。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。20日日曜日、小島レディース、952-1133沼津市大岡。21日祝日、香山産婦人科、997-3551裾野市岩波。22日祝日、島田産婦人科、972-6100清水町伏見。23日祝日、前川産婦人科、999-0300長泉町下長久保。27日日曜日、関谷レディース、968-6611沼津市西シージ。次は歯科です。20日日曜日、秋山歯科委員、986-1390長泉町下戸狩。21日祝日、飯塚歯科委員、993-1077裾野市茶畑。22日祝日、米山歯科クリニック、988-0880長泉町下戸狩。23日祝日、うさぎ歯科委員、997-5918裾野市桂山。27日日曜日、小川歯科委員、993-3200裾野市佐野。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日、日曜日、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-935-0119。 これで広報長泉9月1日号ナンバー1250を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成27年9月1日号ナンバー201社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下戸狩967-2福祉会館内電話988-3920ファックス986-3794ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念支え合うみんなが笑顔になれる街相談窓口案内社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでぜひご利用ください。相談項目相談日時間相談内容相談員電話の順にお伝えします。ボランティア相談毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時ボランティアをやってみたいでもどんなボランティアがあるのなどボランティアに関することボランティア担当988-3920福祉総合相談毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時生活や家族地域福祉権利擁護福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安福祉に関すること福祉総合相談担当987-7680生活困窮相談自立相談支援事業毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時経済的に困っている働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること福祉総合相談担当987-7680主外相談毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること福祉総合相談担当987-7680暮らしの相談法律相談日9月29日火曜日予約受付開始日8月26日水曜日相談日10月27日火曜日予約受付開始日9月30日水曜日暮らしの中の法律に関するお困りごと秘密厳守します。法律専門家植松俊彦氏987-7680長泉町社会福祉協議会会費へのご協力をありがとうございました。長泉町社会福祉協議会では住み慣れたこの町で家族や友人とともにいつまでも自分らしく暮らしたいこの思いを実現するために皆様からいただいた会費を各種事業での活動費として活用させていただいております。なお特別会費一口1000円は年間を通じて社会福祉協議会窓口で受け付けています。会費を生かした事業の紹介ボランティアの養成活動支援として自治会などの小地域を主体とした地域福祉活動を展開するために一人暮らし高齢者の仲間づくりと食生活の改善の機会として福祉団体の支援その他にも福祉総合相談事業や福祉教育福祉啓発活動の推進など地域福祉の向上を目指し事業に取り組んでおります。平成27年度長泉町社会福祉協議会会費集計報告平成27年7月31日現在普通会費 11,826 口354,7800円特別会費125口125,000円情報コーナー10月から赤い羽共同募金運動が始まります。10月1日から12月31日まで自分の街を良くする仕組みをスローガンに募金活動を行います。個別募金は区長連絡協議会を通じて各世帯へ募金の協力のお願いをさせていただいております。また法人募金学校募金など様々な呼びかけもさせていただいております。 どうか今年も共同募金へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。該当募金のお知らせ。時、10月2日金曜日、午後4時から40分程度。ところ、長泉ショッピングセンターピュア下戸狩。マックスバリュー長泉中戸狩店中戸狩。長小ボランティア委員会協力。時、10月6日火曜日、午後3時45分から30分程度。ところ、ウェルディ長泉下長久保。北小福祉委員会協力。時、10月14日水曜日、午後3時20分から40分程度。ところ、グラッテ長泉店原分。マックスバリュー長泉竹原店竹原。南小福祉委員会協力。問い合わせ、長泉町共同募金委員会、電話 988-3920。 なお、募金は任意の寄付行為ですので強制ではありません。長泉喜瀬川会主催第2回泉の里コンサート。クラシックギター、リュート、リコーダー、ハーモニカ、クラリネット、オカリナ、ピアノによる演奏会です。時、9月23日水曜日午後1時から。会場午後0時30分。ところ、泉の里3階集会室。対象どなたでも。定員50人。入場料無料。問い合わせ、長泉喜瀬川会事務局。電話 988-0264。駐車場は長泉町役場西駐車場、商工会駐車場をご利用いただけます。第27回福祉健康祭り運営ボランティア募集。平成27年度の福祉健康祭りは10月18日日曜日開催します。社会福祉協議会では運営に協力していただけるボランティアを募集しています。内容は赤い羽募金キャンペーンの風船作りやスタンプラリーの受付、抽選会の受付、各コーナーでのお手伝いなどです。ぜひご応募ください。申し込み問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920 尾崎。今月の傾聴お話し相手ボランティアによるフラットサロン。時、9月25日金曜日午後1時30分から午後3時。ところ福祉会館。対象者、町内在住のお話を聞いてほしい方。参加費無料、申し込みは不要。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、担当尾崎。優しい心ありがとう。今月も多くの方から物品寄付や寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。これで福祉長泉9月1日号ナンバー201を終わります。次回は広報9月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC